じゃあ、
はい。
よし。次僕行っていいですか、じゃあ。
はい。
どうぞどうぞ。
はい。僕はですね、10位。
はい。
10位、来る。
お、
来る。
来る。中島哲也監督の
来る。見ましたか？
来る、見ましたね。うん、じゃあ、正月に、ちょうど1月1日かな、うん、見に行ったんですけども。結構これね、結構ホラー映画っていう宣伝をされてたんですけどもね。
はい、はい。
まあ、実際ちょっとホラーというよりも、なんていうんですかね、結構こう、前半がこうすごい、もう嫌な人間ドラマ。
うん。
で、後半はこう、結構、なんですかね、超能力バトル。
へ
ぇー。で、結構ね、そこで、まあ予想を外されたというか、見ててね、後半もすげえワクワクして見れて、ものすごい面白かったです。後半ね、結構ね、マンションの一室が、
うん、
みたいになってるんですけど、タワーマンション。はい、で、タワーマンションで、結構その、まあ、よくわからない妖怪みたいな人と、能力を持った祈祷師の対決になっていくんですが、うん、おそらく、多分、監督は意識してるんじゃないかと思うんですけど、大友克洋のドームみたいな感じなんですよ。要は、こう、巨大な団地の中で超能力バトルをやるみたいな、
あらららら。
描写が、すげえドームっぽくて、で、なんかみんな、ね、感想を調べてみたら、やっぱドームっぽいって言ってる人がいて、おそらくね、ちょっと意識したのではないか、まあ、結果的にそうなったのかわかんないですけど、結構面白かったですね、これ。
はあ、それは面白そう。
ね、これなんか柴田理恵がもう最高なんですけども。
らしいですね、なんかね。
女優として開眼しましたね、本当に。
あ、本当。なんか、讃えるツイートばっかりが、飛び込んできて、ちょっと気になってはいたんですけど、柴田理恵がすごい。
役者さんはね、みんなすごく良くて。
おう。
妻夫木くんも、
うん。
前半の主役が妻夫木くんで、まあ、後半主役が一応岡田准一と松たか子みたいになってくるんですけど、
うん。
まあ、妻夫木くんも妻夫木くんで、こう、すごく自分のことをいい父親、イクメン、の、いい父親だと思ってるんですけど、まあ、実際やってることはひどい。
うん。
奥さんをすごく傷つけてるみたいな男で、うん。まあ、それに対して、こう、黒木華ちゃんがもうまた、暗い感情を抱いて、嫌な気分で二人でやりとりするみたいなのがずっと続いていって、後半をガラリと変わって、
うん。
つまゆくんを襲ってくる何かしらに対して、こう、能力者たちが結集して、戦いを挑むみたいなね、話なんですけど。うん、結構面白かったです。
おお。へえ。
実際に見るとちょっと面白いですね。
うん。
実際して見るとこうそこまでものすごいスペクタルがあるわけではないので、ちょっと肩透かしをするかもしれないですけど。
うん。ああ、期待値あんま上げない方がいいよと。
で行くとなんか、ね、
もうすべての映画にそれは言えんのかもしれない。うん。
するな。期待するな。人生に期待するなと。
期待する。かっこいいですね、それ。誰の言葉ですか？
ビートたけし。
ビートたけしが。
ビートたけしの話を
期待するなと
言いました。
本当なんですか？どこまで？
人生に期待するなと。
男子は期待するから外れるって言ってましたね。
ああ。
やっぱそういうのありますよね。
で、9位がですね、ナチュラルウーマン。
ナチュラルウーマン。
これちょっとですね、もう迷ったんですよ。9位をレッドスパローにするか、はい、ナチュラルウーマンにするか迷ったんですけど、はい、ちょっとやっぱ、なんか頭よく見られたいと思いまして。
いいですよ。
うん、頭のいい、映画、ナチュラルウーマンっていうのを選びました。
はい、
これトランスジェンダーの歌手の人が主役なんですけども、
は
い、その人が、ずっとパートナーだった、
うん、
その男性と、まあ、同棲してるんですけども、はい、その男性がちょっと病気で死んじゃうんですね、はい、もうちょっと事故的な感じで、うん、なんか車運転したら、まあ、とにかく病気でこう階段から転げ落ちて、
うん、
今死んじゃって、その後その男性は実は結婚をしていて、
うん、
奥さんとまあ別居してたんですけども、
うん、
その家族とかからまあ要はこう、同棲していた部屋とかも取られて、まあいろんなこう、かわいそうな目に遭っていくんですよ、
うんうん、
もう。で、まあもちろんそのトランスジェンダーの人は、まあそのパートナーとはもう婚姻関係はないわけで、 まあ、何にもなくなって、うん、まあ、しまうみたいな。
うん。
うん、で、まあ、ひどい、ひどい目に遭うんだけど、まあまあ、なんとか生きていくみたいなお話で、うん、まあ、よくあるといえばよくある話ではあるんですけど、まあ、それをね、すごくね、いい、まあ、成功法で書いてるというか、現代がファンタスティックウーマンっていう現代なんですけど、この現代の方がすごく素晴らしいタイトルだと思ってまして、ここにまあ、サントラがすごく良くてですね、アレサ・フランクリンのナチュラルウーマンっていうすごいいい曲があるんですけど、あれがこう BGM でかかったりしてですね、ちょっといろいろね、いろいろなんかこう、ひどい目に遭ってる人はちょっと見たら、
うん。
元気が出るというかですね、まあまあ、
ひどい目に遭ってます
ね。見たなと思える映画でしたね。
ちょっと今頭良さそうに聞こえました。
どうでしょう、
頭良さそうに聞こえましたね。
うん、よりもちょっと頭がいいなと思われる映画なんで、人にも言った方がいい。
あ、いや、なるほど。そういう特集も今度面白いかもしれないですね。なんか頭が良さそうに思われる。
思われる映画特集。
あの、トンチンカンな感想ばっかり言うやつですね。
そうそう。聞いてもよくわかんねえけど、なんか頭良さそうなこと言ってんなみたいな。
あ、いいですね、そういうのね。面白いですね、なんかね。うん、
第8位、はい。これもまあちょっとね、言いようによってはちょっと頭が良さそうに思われる。
どんどん思われたく思ってるんだなって、なんか、
ね、僕のやっぱ頭が良さそうに思われたい欲が、このベスト10に出てるんですけども。
もう投げてきてるわけですね、今。
頭がよく思われたいという欲望が出る映画第8位は、苦い銭というですね。はい、ドキュメントなんですよ。中国のワン・ビンさんっていうですね、まあ、ドキュメント作家の人がいて、はい、まあ、すげえ、いつも長い映画ばっかり撮ってるんですけど、苦い銭っていうのもすげえ長い。3時間、4時間近くあったかな。3時間半ぐらいあったと思うんですけど、
うん、
中国の、まあ、縫製工場で働く人たちを、まあ、密着して撮ったドキュメントね。うん、まあ、中国版ザ・ノンフィクションみたいな。もうね、ただ真面目な、ただ撮ってるだけなんですけども、もうすげえその出てくる奴らがもうどうしようもないんですよ。
うん。
うん。もう本当ノンフィクションの一番きついやつみたいな。
うん。
もう本当働きたくないっつってこう部屋でゴロゴロゴロゴロして、
うん。
で、麻雀行って、女房殴って、みたいな。
うん。
そういうのをずっと撮って4時間ずっと見せられるんですよ。
まあ。
これが、
ちょっとでいいんだ
ね。ずっとやっぱ面白いんですよ。
あ、そうなんだ。
ずっと面白いな、これ、と思って。
うん。
だからもうね、4時間、僕、30分から寝たんですけど、
うん。
あ、でもやっぱね、起きてまた普通に見たらやっぱ面白くて。
面白いことが続いてた。
続いてた。だらだらなんか長回ししてんだけど、これ、面白いな、と思って。いいな、しかもちょっと頭良さそうに思われるしね。
うん。大事ですよね。うん、
苦い銭って面白かったですね。まあ、中国のもうほんとちょっと高度経済からちょっと外れた感じのところの工場みたいな感じで。
苦い銭ですか？
苦い銭ですね。苦い。
ビターマネー。
で、
これ見終わった後、どんよりする系ですか？
どんよりはしないですね。なんか爽やかな気分になりましたね。どうしようもないな、こいつら、つって。
いや、時々ほら、ザ・ノンフィクション見たとどんよりするじゃないですか。日曜日のいい天気のお昼に。
そうですね。
うん、結構やっぱノンフィクションはもうずっと録画してますからね。
うん、
中国版ザ・ノンフィクション劇場で見れるなんてこんな最高なことない。
中国のああいうメインストリームじゃない人たちってやっぱ面白いというか変な人結構多かったりして。例えば、その、街で工事してるおじさんなんですけど、
うん、
スーツ着て工事の作業してるんですよね。上下スーツ。で、会社の同僚に、なんであのおじさん、ああいうスーツで仕事、やってんのって言ってる、いや、この後多分飲み会に行くためですよ、みたいな。行きやすいから。
そういうことで手間を惜しむってことです。
飲み会の時は、なんか自分を水黒いしていきたいみたいな。
そういうことです、そういうことです。だから、ギリギリまで仕事して、そのまま、要するに飲み会に、ダメですよっていうのを、そのスタッフは僕に言うんですけど。
全然その理屈もね、なんかよくわかんないです
よね。その人わかりましたね、スタッフの。 そういう文化があるんですか？
いやいや、どうなんですか。まあ、一、そういう人間、だからいっぱいね、やっぱ人間がいるから、やっぱそういうおかしい人も、まあ、中にはね、いるんですけど、今思い出したのが、僕、会社の先輩、日本人の先輩と、ちょっと田舎町の工場に仕事行ったんですよね。で、アポがちょっと早いんで、少し、まあ、コンビニで、ちょっと、なんか、コンビニの前の椅子に座って、なんか飲み物でも飲もうかなって待ってて、で僕らが飲んでる横におばさんがこういう風に顔突っ伏して寝てるんですよね。で、先輩と話してたらその先輩のこの水を勝手におばさんが飲み出してるんですよ。むくって起き上がって。
いや。
でもう唖然に取られて、でおばさんはそれ飲み終わった後その先輩のところにポンとまた戻してですよ。何今のみたいなとかですね。もう想像を絶することがやっぱ大きいわけですね、中国っていう。やっぱ面白いですね。
僕は学生の時、もう20年ぐらい前ですけど、中国に1ヶ月だけ行ってたことがあって、長距離バスで中国ちょっと横断してた、横断っていうわけじゃないですけど、移動してたんですけど、長距離バスが2回自転車を引きました。素通りしましたけど。
結構普通な感じで。
普通な感じで、ガタガタンって。
もよくあることみたいな感じで。
バックミラーにも小さくね、倒れた自転車が遠ざかってました。うわぁ。と思って。
やばいっすね、それ。
やばい。やっぱ人が多いとこういうことになるんだ、と思って。
やっぱもういちいちこう構ってらんないみたいな、ちょっとした事故に。いや、すごいですね。
やっぱ面白いですね。
うん。
第7位。
はい。
第7位がですね、孤狼の地。
はい。
孤狼の地。薬王寺さんとね、松坂桃李君。白石さんですね。白石監督、僕らの知ってる白石監督じゃない方の、白石監督。僕の知り合いは、売れてる方の白石監督って言ってましたけども。
まあ、そういうこと言わない方がいいです。聞いてますからね、これ。どちらも活躍されてますから。
コロンチはね、まあ、要は、仁義なき戦いを、もう、まあ、今、もう一回やってみようみたいな感じがあるんですよね。まあ、一応原作があって、その原作を元に書いてるんですけども、もう現代の話かと思ったら、やっぱりあの頃の時代からちょっと経った後かな、60年代か70年代かな、ぐらいの、広島の構想を、まあ、描いた話で、主役が警察だから、まあ、どっちかというと仁義プラス県警対組織暴力みたいな感じを、まあ、主役役所広司がやってて、で、まあ、関係性的には、ちょっと、そのことを凶暴につきみたいな、要は悪徳警官に新米の警官、刑事がついて、で、その、新米刑事がこう、狂言回し的な感じで、こう、その役所工事の、まあ、ちょっと、なんですかね、トリックスター的な動きをこう、見せていくみたいな話なんですけど、はい、それをね、よくね、今の時代で、やるかな、という、結構面白かったですね。石橋蓮司がね、口癖で、たるごとにですね、びっくり、ドッキリ、クリトリスって言うんです
ね。劇場で大音量で。
劇場で大音量、サラウンドで。
サラウンドで。
エコーがかかって。かかってなかったかもしれないですけど。ディストーションがかかって。びっくり、ドッキリ、クリトリスって言うこんなに、なんですかね、口をつくフレーズないなと。のキャッチーな。感じで言ってね。
石橋さんももう最高に楽しかったでしょうね。
最高楽しかったでしょうね、これ。
仕事ですからね、それ言うのが。
いや、そうなん
です、ね。普通言ったら怒られますけど、仕事でそれお金もらってるわけですからね。
すごい。いや、もらったんでしょうね。ね、
結構な額もらってんじゃないですか。1クリトリス5、6000円もらってんじゃないですかね。最高ですよね。だって。
最高ですね。
隠語を唱えたら、それでお金が入ってくるって、ちょっとすごいですよね。
エブ男優ですよね。
エブ男優ですよね、もう。
クリトリス、石橋蓮司のクリトリスが、もうすごい、
でかかった。
でかいというか、大きくなってくるんです。その後半になればなるほど。
CG で、やっぱり。
CG、
すごい
です、ね。それがすげえ良かったっていう。まあ、この後はね、すごいね、これ続編もできるらしいので。
うん、あ、そうなんですか。
続編できたらやっぱまた見に行きたいなと思わせる、作りでしたね。
うん、うん。
うん、ということで、次がですね、はい、第6位。はい、
うん、
第6位が、デトロイト。
お
う。
デトロイト、これ、すごく良くなかったですか？
俺、くたびれましたよ、あれ見たらもう。
くたびれましたね。くたびれたわーと思って。もうずーっともうじりずーっとなんかね、部室で先輩に正座させられてるみたいな。いやもうそんな気分でしたよ。2時間半ずーっと。はい、はい以外言ったらもう殴られるみたいな。いやー、これきつかったですね。警官役のね、ウィル・ポルターさんですかね。はい、あの顔がね、こんなムカつく腹の立つ顔があるのかと。ちょっと、ね、山上達彦の漫画っぽいんですよね。
ね
え、ちょっと、あいつだけちょっと漫画の国からやってきました。顔してて。
ウィル・ポルターさんですか？
ウィル・ポルターさん、すげえんですよ、あいつの顔が。
マジっすか？なんだろ、山上系ですか？
山上系ですね。
あ、ほんと、あ、ちょっと待ってみてか。ほんとだ。ちょっと今ネットで検索するけど、山上系ですね、これ、
うん。ちょっとね、子供なのか大人なのかちょっとわかんないんですよ、顔が。
あ、ほんとだ。
顔で背が高くて。
う
ん、ちょっとね、こいつちょっとおかしいなっていう。
あ、ほんと漫画っぽいっすね。
これ漫画なんですよ。
ここだけ漫画なんです
よ。みたいな感じ。
ロジャーラビット。あ、はいはいはいはい。実写とアニメの融合でアニメパートの人ってことですね。
そうだね。あんだけ
本当
じゃないかと。
ポリゴンみたいな顔してますよ
ね。そう
すごいな。
いや、これもう本当にちょっともうずっと胃が痛い映画でしたね。
スティーブン・キングのイットのピエロをやってた方。
あ、そうなんだ。
ってことですかね。なんか、やたらピエロの画像と一緒に出てきますよ、ウィル・ポルターさん。
そこが多分似てるってことじゃないのかな。
似てるってことか。あ、そうなんですかね。
うん。ああ、口角とかね。
口角似てます。
ああ、似てますね、確かにね。
うん。ロクさん見たでしょ？見ましたね。
ね。
ウィル・ポルター。
これ良かったです。まあ良かったっていうかもう、カスリン・ビグローの映画がやっぱ、なんかすげえ好きだなと思って。あれですよね、その前の、オサム・ビン・ラディンの暗殺のやつ書いた映画、ちょっとベースとかに似てて、ずーっとスッキリしない、
うん、
あーなー、ずーっと続くみたいな、
うんうんうん。
あれね、結構こう、嫌いな人はもう全然面白くないっていう人もいますけども、僕結構好きなので、これ、うんうん。ということで、これが第6位ですね。
うん、
第5位が、ボーダーライン・ソルジャーズ・デイ。
うん
もうこれもね、もう、ずっとね、胃がキリキリする映画でしたよ。これもちょっと、2時間緊張しっぱなしみたいな。
うん。
もうちょっと息ができなくなるんですね、途中で。緊張しすぎて。僕、だから、まあ、一作目もすごい好きで、やっぱり僕、エミリー・ブラントがすごい好きなので、
うん。
ちょっとね、続編のエミリー・ブラントが出てないっていうのはちょっと残念なんですけども。まあまあ、でもちょっと、デルトロ先生がものすごいことになりますんでね。ね、ものすごいことになりますよね。
もうあれちょっと一瞬声出ましたね、劇場で。えって言っちゃいましたね。
これしかも話もなんかもうめちゃくちゃなんですよね。もうアメリカの、もうなんつうの、一人相撲みたいな。みたいな話なんですけども。まあまあ、なんだ、これもうどんどんシリンダルバキで出てくるともうテンションが上がる。もう、ものすごいやっぱキャラ立ちしてるんですよね、あいつが。だからファーストカットあいつが出てくるときってね、サンダルの足元の多分アップからだったと思うんですけど、それでやっぱりもうテンション上がりましたもんね。
あ、もう一回見たい。
はい。もう一回見たいですね。で、第4位が、ウィンドリバー。ウィンドリバー。これもね、まあまあ、一応まあ、あらすじ言うと、 アメリカのこうワイオミング州っていう、はい、まあ、ちょっとアメリカの中の辺境地域、まあ、日本でいうとちょっと北海道とちょっと外れみたいな、ものすごい雪深い地域なんですよね。で、そこで、主人公のジェレミー・レナはハンターをやってて、んですけど、まあ、そこでちょっととある殺人事件が起きるんですよ。
うん、
で、そこの地域っていうのは、ネイティブアメリカンですね、の方が居住地になってて、あんまりこう、人手がいないというか、警官とか入って、ほとものすごい少ないんですね。で、そこの殺人事件に、FBI が、派遣されてくるんですけど、あんまり力入れてないみたいで、来たのが、すごい新米の女性の、もう頼りない、女の FBI 一人だけなんですよ。で、こんなやつで、捜査ができるのか、ということで、その地域のハンターで、こう、警察の手伝いとかもしてるジェロミー・レナーにこう手伝ってくれと頼んで、で、二人で捜索をするみたいな話なんですけど。それがね、この FBI の女性の、エリザベス・オルセンさんという、はい、女優さんなんですけども、これね、松岡茉優さんにすごい似てるんですよね。
うん、
僕、それね、すごいね、
うん、
ちょっと、よろしいな、これはよろしいな。
うん、
この映画よろしいんじゃないかと。
村西徹みたいですね。
生意気を申し上げますけど。よろしいんじゃないか、よろしいんじゃないかと思ったら、やっぱりこの映画もずっとよろしいんですよね。
そんなに。ち
ょっと、まあ、ザトシ先生も言ってましたけども、やっぱ最後の銃撃戦ね、はい、やっぱちょっとすごいですね。まあ、それに至るまでもずっとちょっとヒリヒリして。結構僕、グッときましたね、これは。
雪山をライフルを抱きかかえた状態でこう、うん、ゆっくりゆっくり歩くシーンだけでももうたまんなかったですね、ジェレミー・レナの。
あ、
うん、
ちょっとね、はい、またぎっぽいですよね、あいつとね、熊嵐みたいな、ね、感じで。
いいですね、
いろいろ想像ができる映画。またぎのやっぱ熊嵐を打った銀じいと松岡茉優がコンビを組んで、
はい、あ、それ見たい。
あ、それ面白そうですね、そう言われるとね。
これでも面白いですよ、ウィンドリバーすごい。
うん、まあ、熊と戦うわけではない、
ね。熊、戦いましたっけ？どっちでした？
え？
戦ってない。
熊見てない。
最近、ロクさん、デンデラ見たって言ってましたから。
途中からごちゃごちゃになりますよね、あれね。うん。
あ、デンデラも面白かったです。
いい
です
。
デンデラ面白いですよね。うん。
デンデラ面白いです。
うん。
というのが4位ですね。で、3位がですね、レディーバード。
レディーバード。
これ香港のホホエムデムさんも、好きだって言ってましたけども、
うん、
レディーバードすげえいい映画でした。うん、まあ、これも、まあ、よ、なんていうんですかね、こう、アメリカのよくいる、田舎に住んでる高校生の女の子の話なんですけども、
うん、
ちょっと母親とずっと折り合いが悪いんですよね。
うん、
あんまり仲が良くなくて、で、本人は、なんかニューヨークの大学に実は行きたいと思ってるんだけど、うん、母親はもう地元の大学に行けと、
うん。
ニューヨークなんてもうちょっと考えられない。お金もないし、ということで、うん、ずっとあんまり仲が悪くて。で、この女の子っていうのは、うん、多分ね、自分のことはあんまり好きじゃないんですよね。
うん、
なので、本当の自分の名前を周囲には呼ばせずに、
うん、
趣味には自分のことをレディーバードって呼んで、ちょっと痛い
ですね。
うん、日本で言うとやっぱちょっと中学中二病的な、ちょっと私のこと何々と呼んでみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうまあ女の子なんですけど、まあ変わってるのってそこぐらいで、あとは本当に普通の女の子なんですよね。
うん、
普通にその自分のそのバージンを捨てたい、どうしようとか、いうのをこう一個一個こうすごく悩んでいくみたいな、本当に普通の青春映画なんですけど、この女の子がね、フランシス・ハーっていう映画に出てた主演の人が監督をやってたのかな、
うん、
そうですね、グレタ・ガーウィグです、
ね、グレタね、フランシス・ハーっていう映画もすごくいい、うん、青春映画だったんですけども、
うんうん、
この人が監督をやったレディーバードもね、そういうのも真っ当な青春映画で、僕やっぱ青春映画好きなので、
うん、
これ良かったですね。ということで3位にしましたよ。
はい。長山さんの2017年で良かった映画でのスイートセブンティーモンスターって。
はいはいはい。
あれも結構ちょっと似てて、ああいう、
ね、そうですね。
やっぱの女子高生の話ですけど、うん、あれも良かったですよね。
あれも良かったですね。でもおじさんに、ね、なればなるほど、やっぱ青春映画がもう、なんか楽しくなってくるんですよね。
うん、ああ。
女子高生の青春映画がやっぱ。
我々は女子高生なんですよ。
いや、そうなんです。でも女子高生気分で
見る。中身がね。
うん、君の悪い話ですよ、これ。や
っぱそういうね、うん。そういう未来がやっと来たってことですね。
うん、そうですね。どうしようかしらと。
うん
うんスイートセブンティーモンスターは、ね、の方がちょっとね、まあ、めんどくさい女の子なんですけどもね。レディーバードの方もレディーバードで、またちょっとめんどくさい感じがあって、よろしげですよね。そうですよね。
そうです。
あ、ロッキーが今、そうですけど。すごい。ロッキーと繋がったんですね、今。
夢が叶うもんですね。
いろんな夢がどんどん女子高生にはなれるし、ロッキーとお話できるし、最高ですね。
うん。期待しちゃいけないですね。はい。美しくと。
え、何ですか何ですか
何でもないです。
第2位が、カメラを止めるな。はい。もう、最高でしたね、これ。
うん。
こんなにもう、映画館、映画館を出た後の爽快感ランキングだと僕はベストワンですよね。
ああ。
こんなになんか幸せな気分で映画館出て、
うん。
で、僕はサニー以来ですよ。ああ。韓国版サニー以来ですね。
ああ。
よかった。カメラ止めるの最高でした。
うん。
もうまあ、みんなね、話してるからそんなにね、あとネタバレもしちゃうからそんなに話すことはないんですけども、
話しにくいですもんね、これね。
そうですね。
内容がね。うん。
まあ、ただ、まあ、幸せになれますね。
そうですね、こう。誰にでもおすすめできますもんね。
できますね、ほ
ん
と。
やっぱりセックスと暴力をうまくこう、描かずに、ゾンビ映画を撮ってるっていうのは、ほんとすごいなと思いますね。
で、結構ね、なんですかね、開かれた笑いというかですね。
そうですね。
ね。もうでも大人にも笑っちゃうっていうね。
ですよね。うん、中間さん、あれじゃないですか。映画を作る映画にすごく弱いでしょ。
そうですかね。
映画を作る映画っていうのはもうすごいんだみたいなことを前おっしゃってなかったですか。なんかすごい、それにグッとくるみたいな。
本当ですか。ちょっと全く覚えてない
です。本当です。いや、嘘かもしれないですね。それね、私の思い違いかもしれないです。なんか霧島部活やめるっていうとかね。
あ、ですね。
あとは白石浩二監督のね、オカルトとかね。
オカルト。
暴力人間、罰当たり暴力人間で、あれも映画を作る映画じゃないですか。うん、なんかね、こう、なぜかこう映画を作る映画っていうのはすごい面白いことが多いというのをなんかおっしゃってたような気がしますね。
あ、じゃあ多分。
漫画で言うと桜の歌とかね。
あ、最高ですね。
ねえ、なんか、なんかこうグッと、来るなというのは私もその時に思いましたね、言われて。
そうなんですよね、カメラ止めるのはもうやっぱなんか、やっぱグッとくるんですよね。
うん。
面白くて楽しいだけじゃなくて、やっぱグッとくるポイントっていうのはやっぱ抑えられてますよね。
その映画の完成すると同時にこう関係性もちょっと変わるじゃないですか、その出てる、
うんうん。
そのなんか面白さというか、やっぱり、すごく感動しましたね。
そうですね。
終わりから。
うん、でも主人公のやっぱ作りがすごい上手いんですよね、なんかこう。
うん。
おだなりでね、流されて、
うん、うん。
作ってるやつが、このどうしようもない企画でこう、
うん。
ついに爆発するみたいなね。
はいはい。
ね、あれやっぱグッときます、
ね。いいですよね。
で、楽しいという。で、1位が、
はい。
スリービルボードです。
うん。
やっぱちょっとすごいですね。やっぱ何回見てもやっぱすげえなーと思って。びっくりですよ。びっくりドッキリですよ。
びっくりドッキリ？
クリトリス。
例の単語はもう言わずにね。
そう。
うん。
これでもこの映画でも言ってたんじゃないかなと思って。
びっくりドッキリクリトリスと言ってたって、うん、
言ってましたね。
言ってましたね。うん、エンディングテーマになんか、ね、うん、サビの部分で。
変にされてましたね。
繰り返しってなってましたね。うん、
いやー、
だからよかった。
うん、すごいですね。
うん、すごい。
クエルに尽きるというか、まあまあ、ほんとみんなすごい、みんな良かったんですけど。
ウディ・ハレルソンもちょっともう ね、とんでもなく良かったですよね。もう、サム・ロクエルもそうだし、フランシス・マクドーマンドですか、ね、ファーゴのお母ちゃんね、うん、すげえ良かったですよね。
あと、別れた旦那も良かったですし。
良かった。
別れた旦那の、今付き合ってる彼女も良かったですし。うん、
超バカな。
超バカ。超バカは人を幸せにする。
すごいですよね。い
やー、やっぱ旦那も良かったと思いますよ。やっぱフランシス・マクドーマンドと、やっぱ一緒にいるよりも、うん、やっぱあのバカさんにやっぱ救われてんだなっていう。
でしょうね。
ね、娘やっぱ殺されてるわけですからね。
やっぱちょっとバカなものを見て息抜きしないと、うん、現実をちょっと忘れさせるぐらいバカな人と遊ばないと、ダメな時はありますよね。
だからこそやっぱ、うん、二人付き合ってんだなっていう感じはちょっとやっぱなんかしましたね。なんかが見てたら
ね、うん、もう何も言うなっつってね、俺たちの関係については何も言うなっていう、あの一言がねまた良かったですね。
ね、あとまあさっき言ったあの看板屋の、うん、あの天使ももちろん素晴らしいし、はい、看板屋の天の中で働いてるあの女の子もまたいいんですよね。
よかった、
うん、もうみんないいですね。
あの街自体がね、すごく ね。架空の街らしいですけどね、エビングというね。
ね。
うん、なんかツインピークス見てる時の感じに。
ああ、なるほど。
すごい嫌なことが絶対起きる街なんだけど、迷い込んでしばらく滞在したいと思ったんですよ。うん、2、3ヶ月ぐらいいたいなって。なんかそういう、なんかこう、街自体の魅力みたいなのもちょっと描いていたように思いますね、なんか。うん、
だからちょっとまあ、よくよく考えるとちょっと変な感じなんですよね、あの街もね、なんか。まあ、お変な、うん。まあでもいい、いい映画でした。まあ、まあ、本当にラストシーンがすごく最高でしたね。
そうですね。
なんであんなものを描けるんでしょうね。
ね。
ちょっと、すごいですね。普通あんな終わり方させないじゃないですか。
うん。
すごいな。
あのね、暗転のタイミングとかもね、もうなんかここしかないみたいな。
うん。
ゾクッとしましたね、もう。
うん。
うん。もうほんとこれすごい。まあ、ここ何年かの僕ベストワンですね、スリービルボードは。
ダントツ1位ってことですね。
ダントツ1位ですね。よかったです。
お
ぉ。以上です。
はい。じゃあ、
行ってもいいですかね。
はい。
はい。
ロクさん。
僕は今年ね、そんなにやっぱ映画を見れなかったので、ちょっとベスト10もないんですけど、ベスト3でちょっと、
はい。
行きたいんですけど、はい、3位がですね、ちょっと迷ったんですけど、まあ、さっき出たデトロイとか、シェイプオブウォーター
。うーん。
で、僕はね、ちょっと3位はシェイプオブウォーターにしようかなと思ってまして、っていうのが、はい、まあまあ、ね、言ってしまえばそのおとぎ話チックなお話なんですけど、僕ね、一箇所なんか気になるシーンがあって、
うん。
主人公の女性がね、半魚人と、
うん。
おセックスするわけですよ。で、後日ね、同僚の黒人の女性に、どうやってやったのって言われた時に、主人公の女性喋れないから、全部こう手話でやるじゃないですか。で、その手話というんですかね、
うん。
手振りでこの、パカッと開いて、そこからずっと出てくるみたいな。
格納されていた性器が出てくるっていうのをね、はい、指でやるんですよね。
うん、そうなんですね。でもそれ見たときにすごくわかりやすくて、
うん、
わかりやすすぎたがために僕、うん、実際ではそんなシーンないのに、うん、僕の頭の中ではあの半魚人のチンチンを見たことになってるんですよ。僕ちょいちょいこういう現象が起きるんですけど、
ありますよね。
はい、タンポポとかね、実際には
ないのに
見た気になるという
脳内で過剰に保管してしまうという。
そうなんです。
ありますよね、
うん、はい。で、本当にだから、その一瞬で僕はあの、半魚人のチンチンを見たってつもりになってます。でも、そう思わせる映画ってすごいなと思いますね。
そうですね。
実際にはないのに。
やばいですよね、そのあのグラップラーバキーの、 あの戦う相手を想定しすぎて幻が出てくるみたいな、
そうですね、
その境地にもうロクさん今到達したということ ですね。
そういうことですね。女性あの毎朝起きたのをね、お風呂入ってオナニーするという、
あれも良かったですね。
ねえ、
うん、
2回目がちょっと激しくなってるんですよね。
ほんで、ゆで卵ゆでながらするっていう、あの超コスパがいいんですよね、あの効率的な、超合理的な、3分以内に行くっていうね、すげえいいですよね、あれ。
いいですね、なんかこう、アスリート的な、
アスリート的なね、
アスリート的なオナニーを。
で、やっぱ消費した分は卵でちゃんと、
ね。卵で補う。
補う。
すごい。
素晴らしいなと。
頭いいですよね。
ね、で、2位なんですけど、うん、こう韓国映画でミッドナイトランナーという、映画がありまして、僕予告編がね、これすげえ面白そうだなと思ってて、
うん、
要は、あの、韓国版のポリスアカデミー、警察学校の話なんですよね。
あ、なるほど。
で、やっぱなんか僕としては、やっぱそう、ポリスアカデミー的なものを、こう、
うん、
予想してみたんですけど、
うんうんうん、
意外とそうでもないんですよね。
うん、
主人公の青年二人も、まあ確かにその、ちょっと面白いシーンもあるんですけど、意外とシリアスというか、家庭環境だったりとか、で、その二人がまあとんでもない犯罪組織を目撃してしまって、まあそこと最後対決するんですけど、この犯罪組織がもう本当に悪い。ですよね。なんかね、もっとこう笑える映画かと思ったら、もう全然笑えねえよみたいな。もうね、意外と最後、そう、まあ、言ってしまえば本当にあの、ベタなストーリーではあるんですけど、うん、やるべきところをしっかりやってるというか、本当にあの、犯罪組織が悪いので、まあそこでね、監禁されてる少女たちを助けるって話なんですけど、最後がね、ちょっとね、ゆえにちょっとグッときましたね。まあ、それが2位ですかね。で、1位は僕もやっぱスリービルボードで。
お
お。これはでももう本当ラスト、うん、なんかお見事というか、
うん、
すっきりしますね。で、まあ、長浜さんと一緒に見たんですけど、やっぱ結論あの、ね、嫌なあのレイシストの保安官、
うん、
嫌なやつなんだけど、うん、バカなんですよね、
うん
うん、
バカってのはやっぱ重要だなと思いましたね、
うん
うん、バカであるがゆえに、まあ、どっか愛せるというか、
うん
うん、
なんかどこかに救いがあるなと。だからやっぱあれ見て、うん、人間ってのはやっぱバカでいきたいなと思いましたね、うん。
やっぱアークではないんですよね、
そうなんですよね。
やってることはひどい。
うん、
なんですかね、イラクで何かをやったらしい、あいつみたいな嫌さはないんですよね。
うん、そうなんですよね。
うんうん、
まあまあ、そこら辺をちょっと描いてる感じはありましたよね、なんか。
うん、なんかもう、うん、確かにお見事だなという感想でしたね。うん、確かにもうこれは、うん。いい映画だと、見た後に、ああ、いい映画を見たなという、久しぶりになんか、納得できましたね。
うん、
僕はその3本で。
はい。
はい。